る大規模案件の裏側です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速行きたいと思うんですけども、今日はですね、プロが作ったコンテンツを、支える大規模案件の裏側ということで、話をさせていただきます。早速自己紹介いきたいと思います。KDDI Web Communications の阿部と申します。安倍晋三内閣総理大臣と、全く関係はございません。阿部と申します。で、神戸で生まれまして、横浜で育ちました。生粋の浜っ子です。で、最初新卒の時に、業務システムを、開発などに携わっておりまして、元プログラマーです。で、その後ウェブ制作の会社に、転職しまして、転職した初日からですね、徹夜をさせられまして、ウェブのですね、厳しい洗礼をですね、受けました。で、そこでですね、弊社じゃないですね、KDDI Web Communications、弊社なんですけども、ホスティング事業を主としてサービス展開させておりまして、コンテンツをですね、プロの作ったコンテンツをですね、支えるその裏側ですね、ウェブサーバーを提供させていただいてます。で、ウェブ制作を私やったときに、今、自社のサーバーをよく使ってたんですけど、そこでよくなんでここのサーバーこんな使いにくいんだろうとか、なんでこのサーバーこんなクソ仕様なんだろうということで、よく思っていたのをずっとブログに書いてたんですよ。悪口ずっと書いて、なんか書いてたんですけど、ひょんなことから、うちの会社、うちじゃないですね、KDDI Web Communications で入社することになったんですけど、ウェブの時初日から徹夜だったんですけど、今の会社入った時に初日からですね、実は窓際にさせられまして、ああもしかしてブログ悪口返すのバレてて、こんな壮大なね、仕返しこんなとこであるのかと思ったらですね、なんだかんだで企画に行きまして、今はですね、企画だとかプロジェクト管理反則などを担当させていただいておりまして、2012年の6月7日にですね、ウェブ制作者さんを超楽にするというコンセプトで、スマートリリースというサーバーツールを出させていただいたんですけど、それ の, プロジェクト管理プロマネですねを担当させていただきました。で、今年の4月からですね、今期からエヴァンジェリストという形で、お前作ったんだから、お前作ったの自分で啓蒙してこうよということで、エヴァンジェリストとして皆さんのもとにお届けしにやってまいりました。ですので、エヴァンジェリストになってからちょっとしか時間経たないんで、皆さんよりも喋り下手ですけど、そこら辺はどうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速ちょっと、アイスブレイクを私もやらせていただきたいんですけど、実は青森に来たの2度目なんですね。で、去年ですね、この青森市で果たせなかった思いっていうのが実はありました。で、その果たせなかった思いのせいで、私1年間ですね、悔しい思いを共に生きてきました。なんであの時ダメだったんだろうっていう思いに、駆られておりました。で、それ 何かと言いますと、それは全国初ホタテソフト。これ看板見た瞬間に、わあ甘いのかな、しょっぱいのかな、はたまたホタテの味がするのかなと思ってレジに実は行ったんですね。そしたらレジのパチに、あ、売り切れましたって言われまして、実は食べられなかったんですよ。で、それを悔しさを思いですね、今日青森に乗り込んできました。で、そして今回はって言いますと、実はホタテソフトクリーム食べれなかったんですね。ただ、のっけ丼って皆さんこの近くにあるのご存知です？のっけ丼行きまして、私のっけ丼作業としてきまして、これカニ、高野さんにカニごちそうになってカニ乗せました。そしたら売り場のおばちゃんにですね、え、お兄ちゃんカニ乗せるのって言われて、はい乗せますって言ってですね、なんか結構乗せる方少ないみたいなんですけど、こういう楽しいことを先ほどしてきました。あとはですね、大間のマグロを食べるだけですね、青森では、はい、と思っております。はい、では早速ちょっと、本題に行きたいと思います。プロが作った、コンテンツを支える大規模案件の裏側ということで、今日は話させていただきます。で、プロが作ったコンテンツなんですけども、コンテンツもやはり大事なんですけども、その裏側システムっていうのもやはり大事でして、いざ見ようっていう時に、サイトが見れなかったりすると、それはまあお客様にとっても迷惑ですし、そのお客様の先にいるエンドユーザーさんに対しても、迷惑がかかると思っております。で、大規模案件の裏側の紹介をしたいと思ってたんですけど、システムの話ばっかりすると多分
皆さん眠くなって寝てしまうと思ったので、今日はその大規模案件の裏側を受注するまでのサクセスストーリーをまず紹介させていただいて、で少しその大規模案件の裏側を紹介、でその次にその大規模案件で起こってた問題、結構いろいろ問題があったんですね。その問題点と解決策っていう形でちょっと話をさせていただこうと思います。はい、あで今日ちょっとタイムリーな話なんですけど、キッズフォトジャーナルっていう、サイトがありまして、昨日知り合いから、メッセージが来まして、なんかワードプレスで作ったサイトなんだけど、なんかの原因でそのサイトが落ちダウンしてしまったみたいです。で、中の人がそのワードプレス使える人がいなくて、誰か助けてくださいみたいなメッセージを、上げておりまして、それを安倍さんぜひシェアしてくださいみたいなことでシェアさせてもらったんですけど、やはり、裏側ってとても重要で、こういう時に起きた時、こういうことが起きた時とかにそのすぐに過去の状態に戻せるとか、こういう状態が起きないようにするっていうことがとても私は重要だなというふうに思っております。はい、で、こういうふうにやりますよと。はい、で、まず最初に、とある弱小ウェブ制作会社がですね、年間3億円のウェブ制作をですね、受注するまでのサクセスストーリーをちょっと紹介させていただきます。私以前いた会社なんですけども、2001年ですね、社員数5名でした。毎日がその日暮らしで、俺たちこのままだとハッピーになれないなとか、大きい案件欲しいなというふうに、よく、みんな、言っておりました。でランチの時にですね、百貨店ってそういえば金持ってる割にサイトしょぼいよねっていうふうに、2001年なんで今はダサいと言ってないですよ。2001年の時にサイトしょぼいよねっていう話が出ました。でじゃあ営業がじゃあなんかメールでも出してみようかっていうふうに言ったんですね。えメールいつやるの、って言ったらですね、すぐに営業がですね、自社の説明とですね、自社で開発した、ウェブチラシシステムっていうのをですね、自社で開発したんですね。どんなもんかっていうと、フラッシュでただ JPEG 画像を読み込んで、それを広告のように見せるシステムです。当時2001年ってフラッシュが画期的でだったんで、ちょっと尖った部分になったんですね。それに、メールを出したところ、丸井さん、百貨店の丸井さん、皆さんご存知ですかね。マネーさんがですね、その開発したウェブチラシシステムに食いついたんですね。で、営業が何度かマネーさんに訪問しまして、で、見事、その2001年にウェブチラシシステムを10万円で受注しました。で、これちょっと、マネーさんじゃないんですけど、同じウェブチラシシステムを使ったものなんですけど、こういう感じで表示できるようなものを、受注しました。で、ここまで結構よくある話だと思うんですね。自社のなんか強みとか、自社しかやってないものに対してお客さんが食いつく。結構よくある話です。で、ここからが、営業のすごいところだったんですけど、営業のですね、粘着という名のストーカーが、スタートをいたしました。どんな、ことをしたかっていうと、粘着したかというと、ヒアリングと飲みを1年半繰り返しました。何にもお金もらってない1年半、飲み30回、ヒアリング40回ぐらい繰り返しました。で、何のヒアリングを行ったかというと、ブランドデータが整備されていないかとか、あとはですね、更新頻度が遅いだとか、社内の体制もそうだし、情報の吸い上げがダメだとか、様々な問題をですね、丸井さんヒアリングしてきました。すべて、困っていることですね。丸井が今困っていることっていうのを、飲み40回、ヒアリング、飲み30回、ヒアリング40回ですね。ノミニケーションという言葉もありますけど、繰り返して、問題点を引き出したそうです。はい。で、その約1年半後ですね、その日暮らし、プラス、丸井の粘着しかしてないんで、もちろん社員数5名のままです。変わっておりません。で、そこで突如浮上したのが、丸井のリニューアルコンペ。13社コンペです。イニシャル費用1500万、ランニング費用300万、大体年間5000万円ぐらいの案件でした。で他社はですね、ビッグネーマーのキラキラネームばかりの会社でした。で予診実績規模等々すべてが最低ランクでした。で、そんな、丸井のリニューアルコンペに挑んだわけなんですね。13社コンペなんで、もしかしたらこの中にも一緒にコンペ、入った方がもしかしたらいるかもしれないですけど、そういうコンペに参加させていただきました。はい。で、コンペの結果なんですけど、もう先ほど、言った通りじゃないですね、サクセスストーリーなんで、一次予選で、フラッシュサイトを作って通過しました。 で、二次予選じゃないですね、三種選考でモバイルの連携品を試作品と作っていたんですね。そうしました結果、見事受注することができました。はい、でなぜ受注できたか、予診等々最低ランクだったのになぜ 受注できたか、結構簡単な理由なんですね。ちょっと、普通またはそれ以下の提案書を見ていただきたいと思います。よくあるのがターゲットペルソナを設定して、まあ、現状サイトを分析して問題点を洗い出し改善を行う、まあよくある話ですよね。でこれやっちゃうとどこの会社も同じことやってくるんで、その13社のうちの秀でた会社にはなれないんですね。もちろんこの、 作業って必ずやりますけど、これプラスアルファにやったことがこちらです。なぜ受注できたか。一つ目、ヒアリング分析しまくった。ヒアリングして分析することによってお客様の先にいる渋谷のギャルですねをイメージできたかということです。最低なまあ提案書が、なんか要件聞いてやってよって言われたら、弊社ではこういうことができます、弊社だとこういうシステムができますよ、これ最低ですね。で普通なのが、お客さんの問題点を聞いて、お客様はこういうふうにすれば問題解決できるんじゃないですか、まあまあ普通の提案書だと思います。で最高なのがやはり、お客様の先にいる渋谷のギャルがイメージできた、これが、かなり、決め手になってくるではないかなと思います。で2つ目、実際のキャンペーンなどの提案です。お客様の問題点を聞き出して、頭の中にあるイメージですね、をですね、お客様に伝えるということはとてもとても大変なことだと思っています。それを、実際に、イメージにして、イメージというかサイトを、デモサイトにして伝えることができた、なんで、そのお互いにですね、これだったらできるだろうというのを、ちゃんと伝えたそうです。3個目ですね、フラッシュでデモサイトを作ったです。当時、画期的だった、かっこいいフラッシュサイトを、ウェブサイトを作るという意味ではなくて、その丸井さんの今困っているという問題解決のために使うよというふうに提案をしたんですね。でこれらに全てがですね、コミュニケーションにより相手の考えていることを全て引き出してですね、営業を頑張って引き出して相手にイメージしやすいように変換しただけなんですね。そうすることによって普通とは違う、もう少し一歩上の提案書にできた、だから受注ができたんですね。でちょっとここで稲森和夫先生の私の好きなお言葉をピックアップしてみました。稲森和夫先生ですね、京セラと第二電電、現在の KDDI ですね、創業した方で、現在はですね、日本 空港の名誉会長を務めている方です。この方がですね、隅々までイメージできれば実現できると言ってます。お客様の要点を聞いて隅々まで表現する、考えることができればそれは必ず実現できます。であと諦めずにやり通せば成功しかありえない、これはですね、営業がですね1年半頑張ってヒアリングを繰り返してですね聞くことによって、諦めずにやればもう成功しかありえないと言ってます。で最後に、これ今回ちょっと件があまり関係ないんですけど、どんな時でもありがとうという準備をしておくというのがとても、私の好きな言葉です。私はですね、このありがとうという言葉に加えて、さすがっていう言葉をよく使わせてもらってるんですね。例えばなんか制作、私、ディレクターだとして、じゃあなんかコーディングお願いしますってお願いして、まあ、納品されました。でその時に、ああどうもどうもありがとうねっていうよりも、うわーありがとう、さすがだね、さすがさすがと必ずいいんですね。そうすると、やっていただいた方って結構気持ちよくなっていただけると思うので、やっぱりその言葉ってすごい大事で、仕事を回す立場の方は必ずこの、ありがとうと言える準備をしておくことで、かなり円滑なこのコミュニケーションが、図れるのではないかなというふうに、思っております。はい。で、その後ですね、2003年、2002年に、受注、周り案件受注しまして、半年で5名が10名、1年でですね、10名が20名と、どんどん社員が増えてきました。で、クライアントとコミュニケーションスタイルをですね、変えることなく、4年後には、運用費3億円を超しました。だいたいマックス時3億6000万円ぐらいもらってました。
最初10万円からスタートして、社員5名ですね、からスタートして3億6000万円、1社から受注できるような大きなウェブ制作会社と変わっていきました。
しかしですね、こちらちょっと見ていただきたいんですけど、プロダクトサイクルと同じように、丸井さんの売上に関しても成長期があって、さらに成熟期があって、衰退期がある、必ずプロダクトサイクルってこの形を取るんですね。でアップルとか戦略的に必ずこれはもう見えてるんで、例えば iPhone とか iPad とかどんどんどんどん次のやつが、そうすることによってこのプロダクトサイクルを なるべく先延ばしにしようという戦略を取っています。でなんで丸井さんの受注金額こういうふうにどんどん減ってしまったかっていうと、丸井さんがだいたい2007年か2008年ぐらいにウェブ販売の方にお金がシフトしていってるんですね。それに、現場の人たちがお金をもらいながらも作業することだけに徹してしまったんですね。もうその問題点を、丸井さんとコミュニケーションをあまり取らなくなって問題点を聞かなくなってしまった。でここの2007年8年ぐらいでお金がシフトすることにですね気づかなかったんですね。なんでもしコミュニケーションによってそのここの必ずこのプロダクトサイクルと同じように売り上げのサイクルに気づいていたら、もしかしたらこういうふうに丸井さんと一緒に成長していけたのかもしれません。なんでコミュニケーションってすごく私は重要だなというふうに考えております。はい、ではですね、そんな丸井さんのシステムを、ちょっと覗いてみたいと思います。あ、その前に丸井さんが、事例の紹介快諾いただきましてありがとうございましたということで、ちょっと紹介なんですけど、コーポレートサイトにセールの情報だとか店舗情報が載っております。でさらに丸井サイホプタンが確か福島が潰れてしまって、 そうですね確かね、茨城の水戸がサイホプタンになってるんですけども、ウェブチャンネル丸井のウェブチャンネルというところで全国どこからでも服が買えるようになっておりますので、興味のある方は、見てみてください。はい、ではプロが作った、コンテンツを、支えたシステムについてです。まず、記事が公開されるまでのフローです。上側がテスト環境ですね。下側は、上側がテスト環境、下側は公開環境です。まず、バイヤーと呼ばれている方か、もしくはショップの担当者、バイヤーと服を買い付ける方ですね、が、まず原稿を書きます。で、原稿を書くと、テスト環境に原稿は公開されますので、まだ一般の方は見ることができません。で原稿を書きますと、書いたよって保存すると、それがですね、館もしくは、ウェブマスターと呼ばれている方に記事が届きまして、じゃあこれ記事確認して、承認するのか差し戻すのかっていうのをします。で承認をしますと、それが、皆さんのところ公開環境に表示されまして、記事となります。このような手順を取ることによって、その例えば株式公開している会社でありますと、株式例えば4月1日に発表のことがですね、ちょっとごめんなさい、これ一回切りますね、すいません。株式公開している会社さんなのとか、もしかしたらリンクたどったら見えちゃったとかですね、もし株価に影響にあるような情報とかがですね、事前に、見られるっていうことを必ず防ぐことができますし、リンク切れとか、例えば、なんか間違って変な写真アップ してしまったっていうことが防ぐことができます。では、そんなシステムの裏側なんですけど、テスト環境と公開環境というふうにありました。でちょっとさらっと話しますんで、ウェブサーバー、テストの場合はウェブサーバー1台、DB サーバー1台の NFS サーバー1台。NFS って写真とか動画を保存するサーバーです。で、公開環境はどうなってるかって言いますと、ウェブサーバー2台の DB1 台、NFS1 台。っていう風な構成が、されておりました。で、一見良さそうに見えますよね、この構成。ですけど、ちょっとですね、いろいろ問題がありました。何が問題かと言いますと、実はテストと公開で、環境がですね、若干違ったんですね。例えば、データベースの文字セットが違うとか、サーバー内の、通信の文字コードが違うとか、ちょっとプログラマーじゃないかとわかんないかもしれないんですけど、若干差があったんです。なんでこれ問題かっていうと、テストで検証して OK でした。で、それをそのまま公開に上げると、動かなくなりましたっていうことが結構あったんですね。 やはりテストと公開って同じ環境でないとテストする意味がないので、コース2倍になってしまいますので、これはすごい私やってながら問題だなというふうに感じておりました。まあ、日々ですね、この環境はめんどくせえなというふうに思っておりました。でさらに、ウェブ制作をしているとこんな問題感じたことありませんかという 質問なんですけど、ウェブ制作皆さんやっておられるんですよね。違います、じゃない方もいますよね。制作してこんな問題感じたことありませんかということで、弊社がですね独自に行ったアンケートなんですけど、一番多かったのが、一番上ですね、テスト環境では問題なく動作していたが本番環境動作しなくなったっていうのが、一番多く、問題と感じているようです。これマネーの時に、私が感じてめんどくせえなって感じたことと同じことも、世間皆さんも同じように感じているようです。でさらに2番目3番目4番目ってどういうことかって言いますと、必要な、2番目が必要なファイルとかアップロードされるリンクさギレが起こした、これとか3番目4番目っていうのは何で起こるかっていうと、テストのコンテンツを手動で FTP で落として公開環境に手動で FTP で上げる、まあ、ディレクターさんが納品物を、手作業で集めてアップロードするっていうことをやってるので、どうしてもですね人間がやるものですからミスが起こるんですね。そういうことが、まあ、皆さん問題だなというふうに感じていたようです。で少しおさらいなんですけど、マネーさんの環境でいいとこテストと公開が分離していた。でさらに自動バックアップですね、裏側で常にバックアップを取っていたので、それはまあ良かったですよ。で悪いこととしてはテストと公開で差がある、まあ、あと皆さん感じているように FTP でアップロード、手作業で納品ファイルを集めてアップロードする、これらが、良いところと悪いところだなというふうに私思っておりました。でそんな良いところはそのままで悪いところを回収して、私、2012年6月7日に作らせていただいたのがこのスマートリリースというものです。このスマートリリースというのはこれらの先ほど出した問題の全て解決することができます。で、まあ、どういうシステムかというと、サーバー変えた瞬間からテストサーバーと公開サーバーというのを標準で装備しています。で、テストサーバーで作ったものを公開サーバーに上げていただければそのまま動く仕組みになっております。でさらにテストで作ったものを公開に上げるときに、今までは FTP で一旦ダウンロードしてディレクターさんが公開サーバーに上げていたと思うんですけど、ボタン一つでテストサーバーが公開サーバーに全て納品ファイルですね、コンテンツを置き換えることができます。はい、ではちょっとデモを見ていただきたいんですけど、間違えた、はい、これがスマートリリースの画面になります。まずリリースっていうのと、あとバックアップっていうのが、まあ、大きな機能としてございまして、まずリリースをクリックしますと左側にテストサイト、右側に公開サイトっていうふうに、表示されます。でまずテストサイトを確認してみます。私の CPI スタークブログというサーバーに、ちょっと今回のテスト用の、ファイルをあげましたんで、それを今一回表示します。はい、これですね、これテストのページになります。すごい今写真です。大間のマグロの上に載ってるみたいです。で、アドレスを見ていただきたいんですけど、 userid.smartlease.jp になってます。これがテストサイトですっていうのと、公開サイトは意外とあれですね、
動画だと間延びしますね。公開サイトが、右側に公開サイトありますのでクリックしますと公開サイト、現状の公開サイトを見ることができます。はい、これ公開サイト、あ、これ間違えた、上村さんおでこちょっとズームアップしてしまいました。で URL が、ちゃんとしたドメイン名、shareblog.kdev.com になってます。これが公開サイトです。で、今こうテストなんですけど、テストと公開に、上がっているものを、テストのものを公開で動くということで全てリリースっていうのをやります。はい、でちょっと時間ないので飛ばしますと、 はい、で、コンパネ上からリリースってやって、今ちょっと言っちゃったんですが、すべてリリースっていうのを押しますと、テストの内容をすべて公開環境にアップロードします。これ今まで多分ウェブの制作フローでは、手動でやったと思うんですけど、それがボタン一つでできるようになりました。で、はい、でしばらくするとこういうふうにリリース完了しましたってます。だいたい10ギガの、ファイルで3分程度でアップロードすることができます。で今できたんで、では テストサイトと公開サイトを確認したいと思います。角掛さんと高畑さんがテストサイトにいたと思うんですけど、で公開サイトに、神盛りの写真だったと思うんですけど、では公開サイトを押しますと、クロームのキャッシュ聞いちゃってるんであれなんですけど、こういうふうに、公開サイトが、変わりました。先ほど、神盛りの写真だったものが、この笑顔の写真ですね、大間のマグロの写真に変わりました。このようにですね、スマートリリースはですね、テストで作ったものを公開にまるっと上げることができますし、さらに、常にバックアップを裏で取ってますんで、何かあった時に戻すことが、簡単にできます。はい、面倒なんですね、サーバーの運用って面倒ですよね。面倒なですね、サーバー運用っていうのは弊社が行いますので、その空いた時間、バックアップとかリリースとか面倒な時間のことを私たちがやりますので、その空いた時間で、まあ、今回でいうコミュニケーションだとかコンテンツの作る時間に、弊社を当てていただきたいというふうに考えております。昨今ですね、ツール、ウェブ制作のツールっていっぱい出てると思うんですけど、なんか多分皆さん思ってると思うんですけど、楽になってないですよね。なんかツールが出れば出るほど要求されることがどんどんどんどん増してって、なかなか楽になっていかないと思うんですよ。なんでせめてサーバーぐらいは楽していただきたいという思いで、出しました。で、私たちはですね、超楽にします。皆さんのそのサーバーにまつわる問題を、超楽にするっていうコンセプトで、作っております。はい。さらに、これってビジネスチャンスになるのではないかなというふうに私は考えています。スマートリリースがですね、フックになると思ってます。丸井さんの案件を受注したときに、ウェブチラシシステムっていうのを使うフックにして案件取ってきました。それがですね、例えばバックアップ取っています。いつでも過去に戻せますけど、先ほど、キッズ4ジャーナルみたいなのがあったんですけど、あれもし、その前日の前に戻すことができれば、何事もなくではないですけど、復旧できたんですよ。そういった、こういったリスクは回避できますよ。で、さらにテストサイトを標準装備してるんで、基本テストで作ったものが公開で動きますよっていうふうな、文言を追加することで、皆さんの、企業ともですね、フックになると思ってですね。で、ぜひ提案書ウェブサイトにですね、これらの文言を追加していただきたいと私は思っております。で、いつ追加するの？今でしょう。今でしょうって、やや受けでしたね。すいません。上森さん、やや受けでした。申し訳ないです。こんな顔してもらったのに。はい、で、フックになる製品として、弊社はいろいろ準備、用意しております。例えば先ほど説明したスマートリリース、ウェブ制作で簡単にウェブが作れるジングル、あとは、ネットからですね、簡単に電話をかけられる利用、さらにファイル共有が楽にできるコラビット、いろんな商材弊社用意しております。これらを使って皆さんの提案書もしくはウェブサイトに追加するだけで企業さんとのやり取りのフックになると思ってますので、ぜひ追加いただければと思います。で、まとめです。変革の時を見逃さない、でシフトし続ける、必ずそのビジネスを長く続けるには変革しなくてはいけない、シフトしなくてはいけないタイミングというのが必ず来ます。それを見逃さないでシフトし続けてください。で、あとは、ビジネスチャンスをうまく使って、企業さんとやり取りを始めてコミュニケーションで相手の問題を、逃さず聞き取る、
でさらにツールを使って効率化を行い、空いた時間でクリエイティブやコンテンツを作ったりすることに当てていただければというふうに思います。はい、アベノミクスならずアベミックス効果で売上成長間違いなしです。先ほど説明したスマートリリースのテストアカウントを用意しておりますので、使ってやってもいいよという方いたらお声掛けいただければ発行させていただきます。でエヴァンジリストとして、登壇し、こと今期登壇させていただきますので、セミナー登壇以外だとか、共催イベントなども絶賛、受付しておりますので、お気軽にお声掛けください。今日はご清聴ありがとうございました。